一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。今日はですね、
はい、
懐かしいお話ですよ。筑波万博って覚えてますか？
ですね、私はですね、あまり記憶はないんですけれども、先輩が20年後の私へっていうハガキを書いて、20年後の2005年にハガキが来たっていうのを、ね、見せてもらったことはありますね。
そうそうそう、そんなありましたよ。1985年にですね、筑波科学万国博覧会ですか、
はい、
そうです。私行きましたよ。近いから。
あの
千葉県の野田の生まれなんで、
はいはいはい、
意外と近いのよ。もう3回か4回ぐらい行ったよこれ。
牛久だったんですって。
そうですね、筑波と言いながら牛久に会場があったという、はい、いいじゃないですか、そういう過去の傷をえぐるような
一応、ね、確認ですけど、
そんな博覧会でございますがね、マスコットキャラクターがね、コスモ星丸っつうんですよ、
このね、
今
マスコットのマーク今
覚えてます、
手元にあるんですけど、
ゆるキャラですね、今言えばね、コスモ星丸、
はい、
でイメージソングがね、星丸あという曲です。伝わりづらいですねこれね、読むだけ
で。アルファベットで星丸で、
星丸あっていう曲
がカタカナ、
この曲はですね、作詞が阿久悠さんですよ。
ねえ、なんですってね、
巨匠ですよ。で作曲がですね、安西文隆さん、この安西さんはですね、 TPO というバンドでですね、いろいろと活動されてて、でこの科学万博のですね、パビリオンごとのこの音楽を作ってらっしゃったんですね。テーマソング
と、ね、
だなんとかかんとか、なんとかかんのその、音楽ですよ。そういうことですよ。
はい、
それをまとめたのがですね、CD があったんですが、これがですね、復刻版が出ると。
なんと。
なんと、このご時世に、
筑
波万博、いいじゃないですか。このですね、でも筑波万博の音はですね、世界のこの電子音楽マニアの垂涎の的だそうです。すごいんだってさ。LP が高かったんだってさ、廃盤になってて、それが CD で出るってことですね、この CD を監修された編集者、そしてプロデューサーの田中裕二さんにですね、博覧会バンドとの意味をも高い TPO の魅力について伺ってみたいと思います。電話つながってます。おはようございます田中さん。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの今のこの時代にですね、筑波科学万博音楽集というものをこう復刻しようと思ったきっかけは何なんですか？
そうですね、実はTPO というこのグループの復刻というのを今から2年ぐらい前に手掛けまして、これ自体はソニーから昔出ていた、LP と CD で出ていたもの、非常に貴重だったんですね、でこれが CD 化されたことで非常に、CD もそれなりにこの不況の折り売れまして、でなんとかその TPO の、音源、いくつか実はたくさんあるんですが復刻できないかっていう中で大きなタイトルとしてあったのが実はこの筑波万博の、音楽だと。でところが当時その星丸あっていうその主題歌テーマ曲以外はほとんど市販をされてなかったんですね。筑波博の音楽っていうのはほとんど会場のお土産レコードっていう形で会場でのみ販売されていたもんですから、実は初 CD 化というか、初市販化された音源が、この CD に含まれている音源がほとんどだったりというのが現状なんですけども、
この TPO が活躍してた頃の電子音楽です、今流れてますけどバックに、その当時はどういう状況だったんですか？
そうですね、1983年に日本の代表的なグループイエローマジックオーケストラ YMO が解散するんですけども、その翌年にですね、いわゆる YMO の頃アナログシンセサイザーっていって大きなこうタンスみたいな、いわゆるつまみをちょっと動かすだけで音も変わっちゃうっていう、デリケートな楽器だった時代からデジタルシンセサイザーの時代に1984年から、ガラッと変わるんですね。でそういった意味ではデジタルの黎明期に翌85年に、筑波万博が行われたということで、今の、いわゆる現代の音楽のインフラみたいなものが、その時代からこう整備されていくっていう、非常に微妙な時代に、誕生した音楽なんですけど。
なるほど。これ機材一つ一つも、とても高かったそうですね、その当時はね。
そうですね、何し日本の電子音楽の、ルーツというか、その富田勲さんがモーグシンサイザーって大きなシンサイザーを購入された時にも、関税がかかって例えば1200万円ぐらい、いわゆる機械の楽器がそれぐらいしたわけですけども、この TPO の頃ですら TPO のメンバーが使っているフェアライトシンセサイザーっていう、オーストラリア製の楽器も同じく1200万円ぐらいしてましたから、普通のミュージシャンがローンで買えるっていうようなものでは全然ない時代ですよね。
今回これ筑波科学博音楽集ですけどね、これは星丸あって今ね はい、出ていましたけど、公式イメージソング、これ阿久悠さんですね、はい、作詞。
そうですね、
あん、どうだったんですかね、安西さんのお話聞くと、はい、阿久悠さんの大御所、この仕事は。
そうですね、まあ、実を言うと、まあ、例えばその、筑波万博に遡ること、1970年に大阪万博という、まあ、非常に世界的にも有名な、万博がありまして、あの時の、まあ、南春夫さんの、こんにちはとか有名な音楽がありますよね。
世界の国からこんにちは。
あれが、まあ、国家的なイベントなので、いわゆる国民的歌手が歌うというのは、まあ、ずっとこう伝統はあるわけですよ。それで実を言うと、筑波万博のいわゆるイメージソングとして出てるものは、やっぱり南春夫先生、村田秀夫先生とかですね、西城秀樹さんとか、まあ、当時のやっぱりこうテレビとかでご活躍されてた人が、歌ってるものは多いんですが、まあ、そんな中で、この TPO というグループは、まあ、いわゆる普通の新人のグループとして、白羽の矢が立ったという経緯がありまして、ただ、まあ、やっぱりその作詞家作曲家も、当時の有名なお歴々の方が、まあ、いろんなパビリオン音楽に関わっていた、キャンペーン音楽に関わってたりしましたので、まあ、当時、阿久悠さんといえば、まあ、その子ですと、まあ、ピンクレディなんかも非常に当たったりして、
そうですね、
はい、やっぱりこういった国家的なイベントには必ずも声がかかるような存在ではあったと、ただ、まあ、阿久悠さんというその歌謡界の大御所と、新人の TPO という、まあ、いわゆるエレクトロニックなグループを、まあ、組み合わせたっていうのが、まあ、この筑波万博ならではのやっぱり、まあ、驚きのマッチングっていうところあると思うんですけども、
これ僕覚えてますよ、この曲なんかね、CM で流れてた覚えがあるんですよ、
そうですね、キャンペーン用に書かれた曲ですからね、
これ不思議な曲ですよね、でも言っちゃうね、
まあそうですね、手だれの歌謡曲の作曲家の人が作ったものではなくて、まあ、安西文隆さんっていうこの TPO の、メンバーの方がもともとプログレッシブロック系のもともと音楽戦争という人だったので、非常に技巧的というか、まあ、そのバース、いわゆる曲の部分部分によっては非常に、まあ、複雑な展開を見せるという曲なので、一般的には決してないというところはあるかもしれないですね。
なるほどね、
はい、
この CD にはパビリオンとかで使用された曲も入ってるんですけどもね、
はい、
やっぱりそういう企業のパビリオンとかで、ね、いろいろと要望もあるでしょうね、企業の方からこういう曲を、
まあ、そうですね、逆に言うと、まあ、先ほどお土産レコードっていうふうに言いましたけど、はい、まあ、その会場でしか売られていない限定版でありながらですね、いわゆる当時 の万博における企業のお金のかけ方っていうのは尋常ではなくてですね、でいわゆる普通 の市販されているレコードを使う予算の、まあ、運倍ぐらいの予算で、その会場の音楽が作られたりしてたものですから、まあ、実は曲を聴いていただければ非常にも贅沢な仕上がりのものが多くて、まあ、これが知らされていなかったというのは、まあ、非常にもったいないぐらいな感じだったんで、まあ、今回あえていろいろお願いをして CD 化に至ったというような経緯があるんですけどね。
これ聞いてると、今聞いても古くないですよね。
ねえ、
なんか、ね、非常に贅沢な感じの音楽になってますよね。
田中さんがこれ改めて聞いて、この CD はいかがですか？ご自分で
プロデュースされる。これはですね、まあ、実際その前の TPO の復刻から2年かかったっていうことは、まあ、実際もうその直後ぐらいから、まあ、いろいろこう交渉したりとかしてましたから、やっぱり当時市販されてなかったってこともあって、まあ、いろいろな大人の事情もありまして
大人の事情も
やっと CD になったというようなところもキーマンで考えひそしよっていうところありますね。
これ CD に20曲ね収められてるんですが、まだまだ TPO さんのこの秘密の曲みたいなのありそうですね、はい、
そうですね、TPO もそうですし、まあ、当時のパビリオン音楽っていうことで、まあ、各パビリオンに例えば竹光徹さんとかですね、坂本龍一さんとか、富田勲さんや三木義郎さんとか、まあ、そうそうたる人々が曲を書いていて、これはほとんど、市販されていないんですね。だからこれがきっかけとなって当時の筑波のパビリオン音楽なんかが各社から復刻されたりするといいなと思ったりしてますけど ね
楽しみです ね、どんどんどんどん盛り立てていただいてね、懐かしいよね、こういうのでもね、
そうですね、
聞いてると、はい、その時の思い出もね、ずっと蘇るような感じいたしますけど、今回の復刻 CD TPO2 筑波科学万博音楽集エクスポ85サウンドトラックは絶賛発売中でございますので、ぜひお買い求めください、は
い、
本日は CD を監修された編集者プロデューサーの田中裕二さんにお話を伺いました。田中さん、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。